第4回定例会一般質問は大項目3点についてお伺いいたします。ご答弁よろしくお願いいたします。最初に留萌港の環境整備として道の駅構想に合わせた留萌港利用についてお伺いします。2019年度の高規格道路深川留萌自動車道の全線開通に合わせ留萌道の駅構想を策定に向けて協議が行われておりますが、留新ふれあいパークと隣接する留萌港と市長が抱く道の駅との連動のイメージをお聞かせください。留新ふれあいパークは港の見える立地条件として最高ですが、公園から港を気軽に散策できる環境にはないように思います。道路アクセスについては拡幅事業の進捗状況もあると思いますが、どのような構想をお持ちなのかお聞きしたいと思います。また東岸船だまり周辺環境として草が伸び放題であったり景観上の問題があると感じていますが、今後の環境整備について何か対策を考えておられましたらご答弁いただきたいと思います。次に留萌地方卸売市場の建て替えについては新生マリン漁協協同組合が施設の老朽化対策として検討し、漁協組合員に対する本所機能の利便対策として漁協本所の移転整備を検討し、この整備に関して留萌市と小平町に経費支援の要請を受けているとしていました。具体的な整備内容としては漁協本所施設は小平町薄谷漁協内に3階建てで新築整備する計画で、30年度に実施設計、31年度に建築工事をする予定。地方卸売市場については新築ではなく荷さばき施設については既存の施設の改修整備を行い、事務所部分は新築整備を行うとして平成31年度に耐震診断、平成32年度に改修工事を実施すると、今年3月の第1回定例会でご答弁をいただいております。現在の進捗状況を確認したいと思います。また留萌地方卸売市場を中心とした留萌港南岸のイベントとしてうまいよ留萌市があります。過去の資料によりますと当初は6回、近年は年4回から3回、今年は2回と開催回数が減っておりますが、留萌のイメージを PR する特徴的なイベントだと思っています。実行委員会として共に担っている立場として、うまいよ留萌市の課題と今後の展望をどのようにお考えかお聞きいたします。この項の最後に留萌港の利用促進について、執行方針では高規格道路深川留萌道の全線開通が近づく中、アクセス向上による留萌港の優位性を前面に、安定した取扱量の確保と新たな物流を目指したポートセールスに取り組みたいとありますが、留萌港の優位性とはどのような内容なのかお聞きいたします。また市長は先日台湾を視察しておりますが、新たな物流を開拓するためのポートセールスを含めての視察だったのか内容をお聞かせください。大項目2点目、廃校舎の利活用についてお伺いします。最初に旧留萌高校の今後についてです。旧留萌高校の譲渡価格に関して今年5月には正式な不動産鑑定ではなく 北海道教育委員会において精査を進め、近々提示される見込みということでしたが、譲渡価格はどのように提示されているのかお伺いします。さらに旧留萌高校敷地内に介在している旧内務省所在地が登記上重複しているということで、譲渡についての協議も進められないということでしたが、どのように処理されているのかお聞きいたします。また留萌中学校移転検討の具体的な協議として、中学校教科の対応になっていない教室の改修などで必要経費の積算と、老朽化している留萌中学校の改修費用の概算を出した上で、旧留萌高校の譲渡について今年度内に方向性を定めたいというお話でしたが、留萌市教育委員会としての結論をお伺いいたします。次に旧北港中学校の利活用についてです。旧北港中学校校舎を留萌地域人材開発センターの移転先の選択肢の一つとして協議を進められているようですが、職業訓練実施に必要な校舎内外の改修経費の負担など、留萌地域人材開発センター運営協会との協議の進捗状況についてお聞かせください。また校舎の侵入防止対策、安全対策として窓や出入り口をコンパネで塞ぐなどの処理は進んでいるのかお聞かせください。合わせて教室や体育館の利用について今年度の実績がある場合お聞かせください。大項目3点目は温水プール、プルモへの期待です。平成26年度から小学校のプール事業専用として運営をしていますが、市民1000人を対象にしたアンケート調査を実施していますので、その結果を受け、新年度からの温水プールの開設内容についてどのように考えているのかお聞かせください。次に留萌十字街西ビルの利活用についてです。西ビル全体の稼働状況ですが、1階のスペースが寂しい環境にある何かに利活用できないのかという市民の声をいただいております。そこで西ビル管理組合としてビル全体の使用についてどのような負担内容になっているのかお聞きをします。また閉鎖しているトレーニング室やスタジオを利活用すべきではないかという声もあります。今後の展望としての考えをお伺いします。次に1階の交流プラザについては、現在使用の位置づけはどのようになっているのでしょうか。先日チップ別町のチックルに行ってきました。楽しくてなかなか動きが止まらない笑顔の子どもたちを見て、留萌市内に 冬でも楽しく安全に遊べる空間を作りたいと真剣に思いました。留萌市の財政状況を考えると、いかに既存の施設を利活用するかだと思います。私としては西ビル1階の交流プラザを子どもの室内遊技場として、屋内遊技場として利活用できないか、ぜひ検討していただきたいと思います。教育長の見解を求めたいと思います。以上、1回目の質問といたします。ご答弁をよろしくお願いいたします。
この際、答弁を保留し、午後3時30分まで休憩いたします。 休憩前に引き続き会議を開きます。答弁を求めます。市長。
村山議員のご質問についてお答えいたします。はじめに大項目1点目、留萌港の環境整備の中で中項目1点目、道の駅構想に合わせた港利活用についてのご質問でございますが、2019年に予定されている高規格道路深川留萌自動車道の全線開通により、国道231号や232号との交通アクセスが向上し、港湾貨物輸送時間の短縮や円滑化に伴う利活用の促進や、道の駅留新ふれあいパーク施設利用者の増加が期待されているところでございます。さらに留新ふれあいパーク周辺では現況2車線指導区間の拡幅整備が計画されており、道路環境整備の連携による効果にも期待しているところでございます。今後におきましても、留新ふれあいパークと留萌港が連携したイベントなどを引き続き行っていくとともに、港オアシス制度など港の振興を目的とした制度を活用し、交流機会の向上に向けた取り組みを実施してまいりたいと考えているところでございます。次に、港へのアクセス方法の構想と景観上の環境整備についてのご質問でございますが、道の駅構想として進めております留新ふれあいパークの西側には、留萌港の東岸船だまりが隣接しており、夏には夕日が港方面に沈んでいくなど、眺望も楽しむことができる立地条件になっております。公園と留萌港東岸地区を隔てている道路は、旧 JR 江東踏切から境町交差点にかけて車道2車線片側歩道の市道となっており、公園や東岸地区から市街地方面への歩行者通行は公園側に限定されている状況となっておりますが、現在進めている都市計画道路の変更では両側歩道による整備を計画しており、完成後には円滑な歩行環境になるものと考えております。また歩道沿いの雑草など景観上の環境整備につきましては、国道敷地内で国により管理されている部分と港湾施設用地内として市が管理している部分が隣接しておりますので、国道管理者とも協議しながら管理上必要な対応をしてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、留萌地方卸売市場の建て替えとイベント開催として留萌地方卸売市場の建て替えについて現在の進捗状況についてのご質問でございますが、この計画につきましては、新生マリン漁業協同組合が実施する地方卸売市場の老朽化対策と、漁協組合員に対する本所機能の利便対策でありまして、各施設の整備にあたり、留萌市および小平町として経費支援の要請を受けているところであります。施設の具体的な整備内容と実施時期についてでありますが、漁協本所施設については、小平町薄谷漁協内の現漁協支所に併設して、冷蔵冷凍施設と漁協事務所を3階建てで新築整備する計画で、2018年度に実施設計、 2019年度に建築工事を実施する予定とお聞きしております。また地方卸売市場については既存の荷さばき施設を改修整備、漁協事務所を新築整備する計画でございまして、2019年度に耐震診断と実施設計、2020年度に荷さばき施設の改修整備と漁協事務所の新築整備を実施、2021年度以降に旧市場施設と旧漁協事務所の解体撤去を実施する予定であると把握しております。行政からの経費支援につきましては、これまで新生マリン漁協からの要望や関係する小平町と再三にわたる協議を行い、調整を図ってまいりましたが、市といたしましては、地方卸売市場の整備に対し、地域水産物の安定供給の確保と消費流通による漁業経営の安定化や地域経済の活性化、さらには受益者負担の在り方などを十分考慮した中でルールに基づいた支援について議会議論も踏まえ決定してまいりたいと考えているところでございます。次にうまいよ留萌市の課題と今後の展望についてでありますが、このイベントにつきましては、地域の食に関する異業種が連携し、定期的即売会を通じて、消費者の地域産業に対する理解を深め、地域産業全体の消費拡大を図り、留萌の町を全面 PR することを目的に、実行委員会が主体となり、行政が事務局を担う形で、平成17年度から毎年開催しているものでございます。その後、平成24年度からは、実行委員会の事務局体制を NPO 法人留萌観光協会へ移行し、民間主導のイベントといたしましたが、市外からの来場者も多く、行列整理やゴミの処理など、きめ細かな対応が必要であることから、市からも多くの職員が参加し、来場者の満足度向上を目指してきたところでございます。市といたしましても、うまいよ留萌市の開催につきましては、地場産品などの PR や消費拡大、地域経済の活性化に大きく寄与するイベントであると認識しておりますので、継続した事業の推進を図っていくため、留新ふれあいパークでの開催も視野に入れながら、今後、関係機関と協議してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目3点目、留萌港の優位性についてのご質問でございますが、留萌港は、留萌市内だけではなく、上川、空知地方の産業や生活に関わる流通拠点港であるとともに、道北の中核都市、旭川市に最も近い港湾として、道北地域の生活需要に重要な役割を果たしております。高規格幹線道路、深川留萌自動車道の全線開通による道北地域との陸上輸送距離の短縮、アクセス向上は国内貿易上の優位性につながるも、つながるとともに、道北地域の産業エネルギーである石炭需要に対しては、主な産出地であるロシア極東地域との距離が近いことが、国外貿易上の優位性にもなっております。毎年、留萌港を利用している企業を中心に、ポートセールスを実施しており、今年度は11月までに、石炭の取扱企業4社、木材の取扱企業5社、融雪剤の取扱企業1社を訪問し、今後の貨物の動向や留萌港の利用状況、留萌港に対する要望、 意見などについての情報交換をするとともに、安定した取扱量の確保と新たな物流を目指した情報収集をさせていただいております。次に台湾への視察についてのご質問でございますが、インバウンド獲得の可能性の高い台湾の旅行代理店やメディア、貿易会社に対し、留萌市振興局管内でトップセールスによるアプローチをしようとする事業に参加してきたところでございます。台湾においては北海道を目的とした旅行者が多く、あまり知られていない留萌地域においても、食や温泉などの観光素材には興味を持たれ、情報発信次第ではインバウンドの獲得に期待できる印象を持ったところでございます。また、貿易会社との意見交換や百貨店での特産品の試食提供により、旧正月における数の子の需要や台湾で好まれる商品なども把握してきたところでございます。今回の視察につきましては、インバウンドの獲得と特産品の販路拡大が目的でございましたので、ポートセールスとは趣旨が異なった内容であったことをご理解願います。次に、中項目2点目、旧北港中学校の利活用として、留萌地域人材開発センター運営協会との協議の進捗状況についてのご質問でございますが、留萌地域人材開発センター施設の老朽化に伴い、現行施設の改修とともに、他施設への移転について、運営協会内部で検討された結果として、昨年度、北港中学校廃校後の校舎への移転について、協議したい旨、要望があり、これまで事務レベルにおいて、協議を行ってきているところでございます。この間、移転経費の圧縮を念頭に、現行の施設を改修した場合と、移転するとした場合、校舎や周辺の整備をどの範囲まで実施するのかなど、さまざまな状況を想定し、運営協会において検討されてきたとお聞きしております。現段階での状況ですが、運営協会から現施設の改修には多額の経費がかかるとのことから、旧北港中学校への移転を前提とし、移転時期については複数年での実施を想定、それに伴う経費を積算した上で、今後改めて市と協議したい旨の説明を受けているところでございます。以上です。
教育長。
村山議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問につきましてお答えをいたします。はじめに大項目2点目、廃校舎の利活用の中で、中項目1点目、旧留萌高校の今後として、北海道教育委員会から旧留萌高校の譲渡価格はどのように提示されているのかについてでありますが、平成28年12月に北海道教育委員会からは、譲渡は有償となり、譲渡価格は2億5000万円から3億円であると示されたところでございます。平成29年4月には、北海道教育委員会に対して、譲渡価格の確定を依頼し、本年5月には譲渡価格に関して正式な不動産鑑定ではなく、北海道教育委員会において精査を進めているところであり、近々提示できる見込みであることと示されておりましたが、翌6月には北海道教育委員会において精査した結果、旧留萌高校の譲渡価格として約2億5000万円の金額が北海道教育委員会より提示されたものでございます。次に、旧留萌高校敷地内に介在している旧内務省所有地について、 北海道教育委員会が進めております処理の状況についてのご質問でございますが、平成29年7月に北海道教育委員会から旧留萌高校敷地内に登記簿上で重複している旧内務省用地の介在が判明したことの報告を受けたところであり、旧留萌高校校舎及び敷地の譲渡についての協議が、この介在土地の処理がされない状況では譲渡協議に応じることはできないとの判断をさせていただいたところでございます。本年5月にも北海道教育委員会から旧内務省所有地に関しては現時点で解決のめどが立っていない旨お聞きをしており、改めて現状のままで譲渡を受けることは困難と考えていることをお伝えし、問題の解決に向けた取り組みをお願いしたところでございますが、その後におきましても問題解決に向けて進展があった旨のお話をいただいていない状況でございます。次に旧留萌高校の譲渡についての留萌市教育委員会としての結論についてでありますが、留萌高校と留萌千本高校の再編に伴い現在空き校舎となっております旧留萌高校の利活用につきましては、留萌中学校が移転することを想定してこれまで PTA 役員や保護者の皆様、地域の皆様、留萌中学校の教職員の方々からご意見をいただきながら検討を行ってまいりました。今般留萌市教育委員会といたしまして、皆様からいただきました通学距離や交通量、橋梁など通学への不安や海抜が低く水害時などの不安、現在の留萌中学校の利活用の問題などのご意見、さらには重複登記となっている土地の問題の解決のめどが立っていないこと、旧校舎の規則位の将来的な処理の問題、旧留萌高校の取得費や留萌中学校に転用するための改修費が当初の想定より多額の経費がかかることなど、現在の留萌市の財政状況を含め総合的に判断し、留萌中学校は移転しないという結論に至ったところでございます。このことによりまして、現在の留萌中学校の校舎体育館の大規模な改修を早急に進めていかなければならないと考えておりますので、ご理解をお願いをいたします。次に中項目2点目、旧北港中学校の利活用として侵入防止対策、安全対策として窓や出入り口をコンパネで塞ぐ処理の進捗状況についてのご質問でございますが、旧北港中学校は平成28年度に閉校に対して保護者のご理解をいただき、平成30年2月には閉校式及び席別の会を挙行し、平成30年3月31日をもって開校以来56年の長きにわたり地域に愛され支えられ、幾多の人材を輩出してきた学校の輝かしい歴史に幕を閉じたところでございます。閉校後におきましては、職員による日常的なパトロールを実施するとともに、校舎内の備品の配置替え、搬出など閉鎖に向けての準備を進めてきたところでございます。これから降雪期を迎えるにあたり、引き続き職員による日常的なパトロールを継続するとともに、積雪の状況を把握しながらコンパネによる閉鎖など適切な管理に努めてまいります。次に今年度における教室や体育館の利用実績についてでありますが、現在北港中学校では電気や水道などの契約を解約しておりますので、照明やトイレなどが使用できない状況にあり、また旧学校施設には常勤する職員がいないため、屋内外を含め施設を利用開放するために必要な基本的な管理体制がない状況にございます。旧学校施設を利用開放する場合には施設の環境や管理体制を整える必要があり、そのためには光熱水費や設備などの保守点検料、管理に要する人件費などの経費を必要とするため、旧北港中学校の利用開放を行っていないことから、今年度における教室や体育館などの利用実績はない状況でございます。次に大項目3点目、 温水プールプルモへの期待の中で、中項目1点目、新年度からのプルモの開設内容として、平成26年度から小学校のプール事業専用として運営されているが、市民アンケートの結果からどのように検証しているかについてのご質問でございますが、市民アンケートにつきましては、今後の温水プールプルモの在り方について検討するために、満足度調査と今後の在り方などを調査目的とし、満16歳以上の留萌市民1000人を対象に、本年7月17日から31日までの15日間で、アンケート調査用紙を郵送し、実施したところでございます。今回の回答状況では、31.3% の回答率であったところであり、内訳といたしましては、男性が 37.1%、女性が 61.7% となったところでございます。アンケートの結果、プルモを利用している、利用してみたいという方は、回答者のうち約3割ほどであり、そのうちプールをどのくらい利用しているかについては、週2回から3回が 34.5%、週1回が 23.3%、月数回が 34.5% となっております。また、今年度の開設期間については、満足、普通と答えた方が 48.9%、不満と答えた方が 42.2% となっております。今年度の温水プールプルモの利用人数につきましては、昨年度の1840人から2573人と前年度と比べると大幅な伸びを示し、開設期間及び時間の一部延長により利用者が増えたものと考えているところでございます。留萌市教育委員会といたしましては、アンケート結果や利用人数の推移などについて、総合的な視点で検証を継続し、開設期間や時間によるものが利用にどのように影響を与えていくか、ニーズが高いことは何かなどについて、今後とも注視していく必要があると考えているところでございます。次に、市民アンケートの結果を受け、新年度からの温水プールの開設内容について、どのように考えているかについてでございますが、温水プールプルモにつきましては、平成26年度から小学校のプール事業専用として一部開設を行う中で、夏季休業期間中の午前10時から午後3時まで、土日を休館日として一般開放を行いながら、利用者アンケートや留萌水泳協会など関係団体との意見交換、市議会における議論の中で、効果的、持続可能な運営方法、利用料金の在り方などの検討を進め、平成30年度より幅広い市民の利用拡大を図ることを目的としまして、一般開放における開設期間を7月から9月までの3ヶ月間とし、夏休み期間中の水曜日、土曜日の時間延長と、学校のプール事業期間中の水曜日を午後3時から午後8時、土曜日を午前10時から午後8時までの時間延長などの取り組みをしたところでございます。留萌市教育委員会といたしましては、アンケートでの市民のプルモに対する意識やさまざまなご意見を頂戴するとともに、議会等の議論や財政状況なども考慮した中で、平成31年度につきましても、基本的には一般開放における期間や時間について、今年度と同様に開設し、利用者数の状況を見てまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、留萌十字街西ビルの利活用として、管理組合としてビル全体の使用についての負担内容についてでありますが、留萌十字街西ビルは全体の面積が 5264.25 平方メートルで、留萌市のほか3企業において占有部分および共有部分の床面積を所有しており、留萌市につきましては温水プール、トレーニング室、スタジオ、会議室などの 2291.87 平方メートルの占有部分と、階段部分、1階共用トイレ、交流プラザ、 エントランスホール、地下駐車場通路、地下駐車場などの共有部分の面積 2395.5 平方メートルを加えた 4687.37 平方メートルを所有しており、負担割合につきましては留萌市は面積により 90% となっているところでございます。次に閉鎖しているトレーニング室やスタジオの利活用や今後の展望についてでありますが、トレーニング室およびスタジオにつきましては平成13年9月から平成21年3月までの間開設をしていたところでございますが、プール休止に伴い閉鎖をし現在に至っているところでございます。利用されていない床についての利活用を含めた再開につきましては、これまでも議会議論をいただきながら調査研究を進めてきているところでございますが、これまでは温水プールの再開を念頭に置き、平成26年度から小学校のプール事業専用として一部開設を行う中で、一般開放における開設期間と時間について一部延長するなど利用についての取り組みを進めてきたところでございます。トレーニング室およびスタジオの利活用につきましては、新たな財政負担のほか、現在プールを管理委託している事業者において利活用の希望の有無や健康づくりなども含め町内における利活用などを調査し方向性を研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。次に1階の交流プラザの位置づけと子どもの屋内遊技場として活用する考えについてでありますが、十字街西ビル1階交流プラザにつきましては、十字街西ビルの建設目的でありました中心市街地活性化に資することを目的としており、権利証等の所有者、テナントで入られている方に好循環を生み出すような活用や、本来権利者とテナントが共有できるスペース、利用者が共有できるスペースとして団体サークルを中心に展示やイベント、啓発などといった形で有効に活用していただくことを想定し、トイレを含む共有のスペースとなっているところでございます。面積は100平方メートル程度となっており、利用につきましては平成14年度に十字街西ビル管理組合と留萌市において無償賃貸借契約を締結し利活用することとなっており、その貸し出し窓口を教育委員会障害学習課としているところでございます。十字街西ビル1階交流プラザの現状につきましては、近年はほとんど利用されていない状況が続いており、利活用の促進に向けた PR 活動が課題となるものと認識しているところでございます。十字街西ビル1階交流プラザを子どもの屋内遊技場としての活用につきましては、共有のスペースであることからなかなか難しいと考えておりますが、留萌市が構成メンバーに加わっております十字街西ビル管理組合において今後の利活用についての議論を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。以上でございます。
浦山議員。
それでは再質問をさせていただきます。まず留萌以降の環境整備についてお伺いをいたします。ご答弁の中で、道の駅と留萌以降が連携したイベントという答弁がございましたが、連携をしたイベントとはどういうイベントを指しているのか、市長のご答弁をお伺いいたします。
市長。
連携したイベントということでお答えをさせていただきますが、あくまでも今後具体的な話というふうになっていくと思いますが、例えば「うまいよ留萌市」の開催、またその際にですね、港を活用して漁業者の協力などをいただきながら港から直接鮮魚を上げるなどですね、それはパフォーマンス的になるかもしれませんけれども、そういうような港と一体となったイベントの取り組みなど今後検討していけるんではないかということで、 今考えているところです。以上です。
浦山議員。
すでに先ほどのご答弁では道の駅と留萌港が連携したイベントなどを引き続き行っていくというご答弁だったものですから、この引き続きというのは何を指しているのかなと思って確認をいたしました。次にご答弁の中で出てきました港オアシスについてであります。留萌港そしてルシンふれあいパークの周辺の想定したこの港オアシスに登録という形になると思いますが、制度を利活用というご答弁をいただきましたが、港オアシス登録については、例えばその道の駅オープンの時期と同時期に考えているのか確認をしたいと思います。
市長。
港オアシスの登録の時期ということですが、先ほどの前段の議員の答弁の中でも、港と道の駅というのが、本来私としては一体として考えていきたいというふうに思っています。できれば相乗効果をより出すためには今議員がおっしゃったように、一緒に、同じ時期にっていうのも一つの相乗効果だというふうに思ってます。今後関係機関と十分協議をしながらこのことについては協議を重ねていきたいというふうに思っておりますが、相乗効果という中ではやはり道の駅のオープンっていうのが今最大の課題となっているところですから、合わせて行うべきかなというふうに私は考えているところです。以上です。
村山議員。
少し港オアシスについて確認をしたいと思いますが、私の中ではこの港オアシス登録についてはハードルが高いと実は思っておりました。でこの港オアシスに登録にあたっては、どのような条件というか、これまでの市長のご答弁を聞いた中では、うまいよ留萌市などで、先ほどゆりかもめの運行の話も出てまいりましたが、一つのイベントしか私としてはイメージできないのでありますが、この一イベントだけでこの港オアシス登録に、行けるのかどうかということを確認をしておきたいと思います。
市長。
港オアシスの登録についてのハードルなんですけれども、私は関係機関と協議している中では非常にハードルは低いというふうにお伺いしておりますし、港オアシスというのはですね、地域住民の交流や観光の振興を通じた地域の活性化に資する港を核とした町づくりということで、この平成15年に制度が設立されているところです。港オアシスの担う役割としては地域住民、観光客、クルーズ旅客等の交流および休憩、地域の観光および交通に関する情報提供、その他災害時の支援、商業機能などなどあります。オアシスとしてのその施設機能としては、ちょっと大きな話になりますけれども、旅客ターミナル、または地元産品の物販、飲食店、文化交流施設ということで、道の駅と重複する部分があるということでご理解をしていただければというふうに思っております。
村山議員。
これまで港オアシスの登録は非常に、難しいだろうと個人的には思っておりましたが、今ハードルは高くないというご答弁をいただきましたので、私は留萌港がそういう登録に向けて進んでいくのにはとても賛同したいと思いますし、それに伴ってソフト的なイベントの開催の際にですね、少しく留萌市の支援というのも あったらいいのかなと思っておりますが、まあ、これに関しては留萌を留萌市だけではなく、もう少し留萌港を活用したイベントの開催というのがあった方が理想的であると私は思っておりますが、留萌を留萌市以外に市長がイベントの開催など必要だと思われているのか確認をしたいと思います。
市長。
イベントの開催というのは、まあ、そのにぎわかし、にぎやかし、をやっぱり広くしていくということを考えていくとですね、やはり地元の利を生かしていくということを考えると、やはり留萌を留萌市を一つの核としてですね、広げていくべきじゃないかなというふうに私は思っています。また、さまざまな関係団体がそれをもとにですね、企画提案していただくことも一つ可能性としてはあるのかなというふうに考えているところです。以上です。
浦山議員。
続いて東岸船だまりの、除草など景観上の環境整備ということで、質問しまして、その中で市道2車線区間の拡幅計画ということで、道路の拡幅整備ということなんですが、これについての工期をですね、確認をしておきたいと思います。
市長。
お答えいたします。工期につきましては2年程度ということで、聞いております。ちょっと具体的に いつからいつまでというのがちょっと今手元になく答えれませんけれども、2年程度ということで、確認しているところです。
村山議員。
この2年程度というのは道の駅オープンとは連動させないというか、するつもりはできないということなのか、ちょっともう一度確認をしたいと思います。
市長。
現在ですね、都市計画審議会においてもいろいろ報告をさせていただいているところですが、高架道路とのやはり一番理想的かもしれませんけれども、やはり国の予算等がありますから、残りわずかな区間にはなりますけれども、交差点からルルモッペ大橋までの間の状況なんで、残り延長としては短いんですけれども、多少の時間はかかるのかなというふうに、聞いているところです。以上です。
村山議員。
多分私の予想、知ってる限りでは、沿岸バス会社がの停留所がですね、11月に、ルシンフレアイパーク前に、泊まるということになりましたが、このことで非常に車両のですね、部分で往来が難しいという話も聞いておりましたが、この市道2車線の拡幅計画というのは、そこのルシンフレアイパークの前はどのような形になるか、ちょっと私はっきりした図面を想像できないんですけど、その辺をご答弁いただきたいと思います。
市長。
ですね、ここに図面があって、こう見せながらお話しするのが一番早いんですけども、ちょっと私としてもですね、どのようにっていうか、今ある単線1車線を2車線化するということです。で、2車線化に伴って海側に片側に歩道ができて、両側に最終的に歩道ができるという両側片側2車線になって、ルルモッペ大橋からまっすぐ交差点まで2車線になるという形です。線形です。
村山議員。
わかりました。このことについては今後何か大きな支障が出ないようにですね、工事の方を 進めていただきたいと思います。でこの2車線の拡幅整備によりまして、円滑な歩行環境の構築ということで、市民とかまたは観光客が歩いて楽しめる環境になるというイメージを持ってのことなのか確認をしておきたいと思います。
市長。
ですね、まあ、先ほども説明した通り、歩道ができるということで、やはりそれが遊歩道ではないですけれども、歩道ができることによって観光客も一体化して歩いてとか、基本的には車優先の道路となりますけれども、今までも小丹浜や三泊ふ頭から船員が歩いたりして街中に入ってくるですとか、そういう意味からすると環境が整うというふうに認識をしていただければというふうに思います。以上です。
村山議員。
続いて市場について お伺いをいたします。留萌地方卸市場の建て替えにつきましては、留萌にあるその施設については今とほぼ同様の機能を持った施設ということでご答弁をいただきましたが、ということは想定される建物についてはどのような形状構造となるかというと今とほぼ同じということで確認をしていいのでしょうか。
市長。
今の組の事務所を含めて市場については形状としては卸売市場については形状としては同じです。まずはですね、向かって左側については取り壊しは行うと。ですから卸売市場の部分と今事務所が2階建てで建っている部分については残って左側が取り壊されると。事務所の上の部分、事務所については取り壊されます。ですから、真ん中の分と、右側が残るという形になります。以上です。
村山議員。
続いて、ご答弁をいただきました、新生マリン漁協が進めていることになりますが、留萌市として、財政負担をどの程度要求されているのか、お聞きをしたいと思います。
市長。
お答えいたします前に先ほどの説明が間違っておりました。今の事務所部分が取り壊されまして、市場を残して市場の右側に事務所が建つと。今トイレがある空いてる場所ですね、あそこに事務所が建つということでご理解を願いたいと思います。それと組合からの負担割合につきましては、基本的にはルールに従ってというご答弁をさせていただいておりますが、補助対象経費の2分の1を強制負担とするということで、協議を進めているところです。以上です。
村山議員。
続いて、港オアシスの中でも何度となく出てまいりました、うまいよ留萌市です。で回数的には当初6回がですね、今年は2回という実績になっておりますが、この6回から、今年はちょっと2回というのは何かあっての2回だったのかちょっと分かりませんけれども、最近は4回から3回ということで、開催回数がこれほど減少している中で、市長の答弁としてはうまいよ留萌市に非常にこう期待をしているという部分が大きいのですが、このまず減少した原因をどのように捉えているんでしょうか。
市長。
私が聞いている状況ですとですね、事務局の中でですね、あと実行委員会の方で最終的に今年度行える回数を決めたということで、 まあ、私としてはまあ3回なし4回できないのかということも申し上げたところですが、まあ、実行委員会としての返答として、まあ、今年は2回ということで、お話を聞いているところです。以上です。
村山議員。
まあ、今後において、あの道の駅とのその道の駅の中でうまいよ留萌市の開催もその今後考えていきたいというご答弁がありましたので、まあ、あの留萌市としては非常にこのうまいよ留萌市というのを先ほど、まあ、書くというイベントの書くという話もございましたので、この回数がですね減少しているこの状況の中でどのような可能性を持って市長はうまいよ留萌市を核としたいという答弁をいただいているのかお聞きをしたいと思います。
市長。
お答えいたします。やはりあのこの最大の目的であります交流人口の拡大ですとか留萌市の食の PR ですとか、やはり留萌を PR していく上に、まあ、必要なイベントだというふうに認識してますし、留萌のやっぱり食文化も十分ご理解をしていただきながら、やはり留萌においては必要なイベントというふうに思っております。また道の駅を活用するという部分の中では、まあ、市場の改修ですとか市場の改修ですとか使えない時期もあるということをご理解をいただきながら、やはり道の駅という、ま、あの公園という中でいろいろなイベントができないかということも視野に入れながら今後協議を進めてまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
室山議員。
続いて昨今あの釣り人とかまたは、まあ、イベントなども多くの人が南岸を訪れている光景は目にしているわけです。でニュースの中では非常に転落事故が多発しているという、これは留萌港に限らずですね、たくさんの港でも起こっていることですが、特に留萌港南岸のだけではなくその安全性を確保するための対策として留萌市が今考えていることをお伺いします。
市長。
失礼しました。留萌港を訪れる方の、まあ、転落防止に対する、まあ、安全対策ということでお答えさせていただきますが、まあ、私もこの2ヶ月ほどで2件、という大変痛ましい事故が起きていることに、心を痛めているところです。まあ、なんとかやはり転落防止の安全策を講ずることができれば本当に、そういうことがなくなるのかなと思いますが、港というやはり特性、これはあくまでも、作業現場であります。まあ、その中で車が海に落ちないように、人が落ちないようにということは転落防止を高くしていくことしかないんですよね。しかしながら高くすればするほど仕事に支障があるということで、何度か漁組とも協議をさせていただきましたけども、やっぱり転落防止車止めをつけることがなかなかやっぱり作業に支障があるということでできない。まあ、現在は何とか転落防止策ということで簡易につけたりですね、あとは、まあ、イベント時には岸壁に仮設ロープを張ったり、また今までも花火大会とあれば岸壁から5メーター離すとか警察と協議してですね、いろいろなそのロープ安全対策を行いながらそこで港の有効活用に努めてきているところです。以上です。
村山議員。
今朝たまたま FM モールで朝留萌警察署の方が港の転落防止対策ということで、お話をしていたのをお聞きしました。その時には例えば、車の走行を止める時には港に向かって止めたり、またはバックで止めたりしないで 横付けで止めてほしいという、まあ、そういう啓発をされておりましたので、転落防止策が取り付けが難しいのであれば、やはりその啓発周知をですね、十分にしていく、留萌警察署がそのような啓発をしておりましたので、もう少し留萌市としても共に力を入れていくべきだと思いますので、よろしくお願いいたします。続いて貿易について少しお話お聞きしたいと思います。留萌港の貿易実績ということで、先ほど少しお話をいただきましたが、近年トドマツ、カラマツ材の地元の木材が韓国などに輸出される実績がございますが、まあ、去年今年でも構いませんけれども、実績を教えていただきたいと思います。
市長。
木材に限ってということでよろしいんでしょうか。木材についてはまず輸出、要するに国内ですよね、これが秋田港に、輸出がされておりまして、ちょっと今手元に詳細がないんであれですけども、それと大体1年に韓国1回、中国1回と、大体2,400〜2,500トンがそれぞれ韓国、中国に出ているというふうに聞いているところです。以上です。
村山議員。
この議論については次の機会にさせていただきたいと思いますが、数年前にそのトドマツ材、カラマツ材の輸出に関してはいくつかの課題があるということをお聞きしていたものですが、これについては聞き取りの中で詳しくお話しておりませんので、次の機会に質問させていただきたいと思います。で、先ほど台湾の方に、行っていろいろトップセールスをしてきたという手応えを感じてきたというお話をいただきましたが、数の子の話が出ておりましたけれども、この台湾だけではなく、市長としては留萌の特産品としてこれから可能性のある、物流というか、それについてはどのように考えているのかお聞きをしたいと思います。
市長。
お答えをいたします。まずですね、数の子等についてはまず海外じゃなくて、国内のやはり流通を広めていきたいというふうに思っています。どうしても関西圏がやっぱり数の子の主な流出というか産地として、食文化が本当に昔から根付いているというふうに感じております。またやはり今健康数の子ということで、DHP と EHP のこの素材が多く含まれているという数の子をですね、やはり1年を通して食べていただけるような環境を整えて、留萌市が日本一、生産日本一といわれる数の子をやはり広めていきたいと思います。 DHA ですね、失礼しました。それと台湾については、私もちょっと初めて聞いて、貿易会社でいろいろなお話をした中で、台湾で数の子が正月料理として食べられてますというお話を聞いたところです。で、ちょっと想定をしてなかったということもあったんで、そうなんですかというお話と、やはり韓国人の、失礼しました、台湾の方のその家庭での料理というのはほとんどないそうです。外食 が主だっていうこと、ただお正月に家族が旧正月ってなると思いますけども、集まるときにはやはりそういうものが非常に出ているということで、ちょっと富裕層のがよく通うスーパーというのにも行ってきたんですけども、まあ、そこではですね、本当に、家族用というか単身を含めてパック詰めのいろいろなその惣菜が売ってたりとかですね、まあ、その台湾という文化を本当にこう感じたところです。ですから、あと例えば味についてもそのままじゃやっぱりなかなか食べない、やっぱりその甘辛いとか、また香辛料がいろいろあるですとか、まあ、そういうことをですね、やはり貿易会社の方ともいろいろお話をして、まあ、できればそういう情報を、まあ、地元企業にも、まあ、伝える方法というのを、まあ、今後いろいろ模索していきたいというふうに感じてきたところです。以上です。
村山議員。
まあ、新たな物流の可能性ということで非常に期待をしておりますので、よろしくお願いいたします。続いて、廃校舎の利活用についてお伺いをいたします。先ほど旧留萌高校の譲渡はしないということで、留萌高校への移転は留萌中学校としての移転の方向性はないということで、まあ、教育委員会として結論を出したというご答弁をいただきました。で、この教育委員会としていつごろこの結論を出したのかお聞きをしたいと思います。
教育長。
いつごろ結論を出したのかということでございますけれども、教育委員会としての考えをまとめまして、市長と教育委員会の会議、総合教育会議というものを持たせていただきまして、確か8月だと思ってですけれども、その時にそういう方向性を確認したということでございます。以上です。
村山議員。
これは常任委員会として報告をしてくださいということも怠っていたのも責任を感じるわけですが、この留萌高校、旧留萌高校譲渡に関して、留萌中学校移転という話が、計画的な話が非常にこう強くですね、教育委員会から出されたまま何の報告もなかったものですので、非常にこう議員として責任を感じながら、なぜこのような時期になってしまったのかということを非常に考えるわけですが、何か理由があって議会への報告が一切なかったのか、その辺を確認をしたいと思います。
教育長。教育長、
お答えをいたします。この件につきまして、常任委員会の方の報告がなかったということでございますが、6月の定例会でのご質問等もございまして、その際にはまだ価格ですとかそういったものも決定していなかったという状況でございました。その後道の方から正式に示されて、それで内部、また市といたしましても、先ほどご答弁いたしましたとおり、留萌中学校の移転については考えないという結論に出したと。そのことについて、所管の常任委員会の方に報告がなかったということに対しましては、大変申し訳ないなというふうに思っております。またPTA とのお話を聞かせていただいたということも昨年ですかありますので、そちらの方のお話につきましても、このつい最近に説明をさせていただいたというような状況でございます。いろいろとご報告、ご説明について遅れたことにつきましては大変申し訳ないというふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
村山議員。
続いて、先ほどのご答弁の中で留萌中学校の大規模改修を早急に進めていくというご答弁をいただきました。この早急にというのはどの程度の期間を考えているのか、ご答弁いただきたいと思います。
教育長。
はい、お答えをいたします。まあ、予算を伴うことでございます。また改修につきましては国の方の補助金の一部を活用したいというふうに思っておりますので、まあ、国への要望、さらには市長部局との予算との兼ね合い、そういったものもありますけれども、教育委員会といたしましては、31年度 の、 実施設計、そして、できましたら31年、2年度の改修工事というような、そういうスケジュールを想定しておりますけれども、あくまでも国の方の予算の関係もございますので、はっきりとした、時期というものは今のところ提示できないというところでございます。
村山議員。
今そこまで詳しくですね、ご答弁をいただけると思ってなかったものですから、今教育庁の方から遅くても32年度には改修をしていきたいというご答弁をいただきまして、非常に私の中では考えよりもずいぶん早い時期だったものですから、このことについては常任会等でも議論を進めていきたいと思います。今日はこの程度にしたいと思います。で、続いてその旧留萌高校の譲渡、教育委員会としては留萌中学校の移転がないということで結論を出し、留萌中学校の改修ということで考えているというご答弁を教育長からいただきましたが、留萌市長としては旧留萌高校、私は素晴らしい校舎をですね、あのままにして北海道の財産ではありますが、留萌市内にある所属点在している設置されている学校ですので、ぜひともやはり 利活用すべきだと思うんですよね。それで市長がどのように考えているのかお聞きをしたいと思いますが、例えばです、これは私の完全に試案でございますが、例えば1階を先ほどはプールの1階を共有スペース、交流プラザを屋内遊戯施設ということでお話をしましたが、例えば旧留萌高校の1階部分を子どもたちの屋内施設、特に体育館の利活用をする、そして例えばです、2階部分を、留萌地域人材開発センターの移転先にする、そして3、4階の教室を貸しオフィスとして民間が有償スペースとして利活用できる、そのようなこともこんなことはできないと思いますが、例えばということで私の構想を話しましたが、市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
留萌高校の利活用についてのお話ですが、やはり、留萌市としては旧北高中学校があり、またこの留萌高校について優勝というお話でありますから、現在2億5000万をかけて取得して利用するという考えは持っておりません。
村山議員。
わかりました。で、次の質問に行きます。次は旧北高中学校の利活用について複数年かけての移転ということでご答弁をいただきました。で、ここまでの中で運営協会から、どのような要望が出されているのか、これまでも具体的な要望をお聞きしたいということで何度か質問をしたことがあるんですが、なかなかお聞きすることはできないんですけども、やはり現時点でもどのような要望が出ていて、例えば予算的な支援ですね、どの程度出ているのかということもお答えいただけないものでしょうか。よろしくお願いいたします。
市長。
旧北高中学校の、利活用の中で、人材開発センターからいろいろな要望をいただいておりますが、現行としては今の施設と同じように施設を無償貸与していただけないかとかですね、あとその利用するにあたっての改修、整備経費の負担について、具体的な数字はまだ出ておりませんが、何らかの形で市としてできないかという形で現在出されているというふうに認識しております。
村山議員。
続いて温水プールもの温水プールプルモの再質問をさせていただきます。まず新年度の体制は、今年度と同様な形ということでご答弁をいただきましたので、以前のご答弁の中で、業務いわゆる運営体制ですね、職員不足の課題というのが出ておりました。この職員不足の課題ということが出ておりましたので、新年度の運営体制について確認をしたいと思います。
教育長。
お答えをいたします。温水プールプルモ の管理につきましては、その直営で対応してきたということもありますけれども、今年度の30年度 の当初予算では直営での体制でしたが、職員のそういった体制の考えまして、補正予算で管理委託というような体制での予算に組み替えさせていただいております。そういった内容を31年度についても同様な形で考えていきたいというふうに思っております。
村山議員。
続いてトレーニング室スタジオの利活用についてですが、非常にこの部分については復活していただきたいという市民からの声も多いわけですが、このことについては委託業者が使いたいということであれば使えるということなのか確認をしておきたいと思います。
教育長。
お答えをいたします。トレーニングルームとスタジオと2つあるんですが、トレーニングルームにつきましては、ランニングマシンですとかエアロバイクですとか、そういった健康の器具を、配置してたわけですけども、もう休止してだいぶ時間が経っておりますので、もうほとんど使えない状態でございます。ですからトレーニングルームをまた再開するとなりますと、それ相当 の器具を新たに購入しなきゃならないという財政負担が生じる見込みでございます。またそのスタジオにつきましては、スタジオいろいろな教室ですか、実際に行うとなりますと、人的な体制、そういったものが管理委託の業者でできるのかどうなのか、そういったことも含めましてですね、検討していかなきゃならないのかなというふうに考えているところでございます。
村山議員。
やはり施設にある素晴らしいその空間でございますので、管理委託をされている事業者と真剣にですね、協議をしながら、ある施設の利活用ということで、先ほど市長のご答弁もありましたように、公共施設の有効的な利活用について真剣に考えていただきたいなと思います。で、続いて十字街の西ビル交流プラザでございます。先ほどのご答弁の中では、今後の利活用について議論を進めていきたいというご答弁をいただきました。ということは、この利活用についてはもちろん所管するのは教育委員会でございますが、市長の方からもご答弁をいただきたいと思います。なぜかといいますと、私の提案したのは、まずはこの交流プラザ、もう少ない小さいスペースではございますが、子どもたちの冬であっても屋内にある遊戯施設ということで利活用できないのかどうか、この点についてですね、市長のご見解を聞きたいと思います。
市長。
交流プラザの利活用ということで、かねてから私たちもいろいろ可能性がないのかなというふうには思っておりましたが、やはり現在の交流プラザというのは、やはり企業が事務所としてあって、そこの間に交流プラザがあるわけですから、そこでやはり子どもたちが遊ぶ場を提供するということがいかがなものかということを、やはり組合として考えていかなきゃならないんだろうなというふうに思っています。本当にその遊べる場というものをどういう形で求めるのか、私は 子育て支援センターなど、やはり管理をしていかなきゃならないということを考えていくと、まあ、一体となった、そして管理もできるようなということを、まあ、今後考えていくべきかなというふうに思ってますから、まあ、子どもたちの、まあ、あとはですね、やはり駐車場の問題ですよね。まあ、プールが通年オープンしてた時も、やはり駐車場という問題が建物から離れて向かい側であったりとか、まあ、そのことについて利用が不便だとか、いろいろ状況がありました。やっぱりまだまだ留萌地域においてはですね、公共交通の在り方含めて、やはり車社会という現実を見ていくと、駐車場も整備していかないと満足度は上がっていかないという部分もありますから、十分そのことも検討していきながらですね、まあ、その子どもたちの遊ぶ場というのをですね、やはり今後さまざまな角度から検討していきたいというふうに考えているところです。以上です。
以上で14番村山議員の質問を終わります。